それではですね、定刻になりましたので、セッションの方を開始してまいりたいと思います。本日はフェスト2015並び日本セッションにですね、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。大変多くの方々にですね、本セッションもご参加いただきまして嬉しく思っております。私ですね、本セッションを担当させていただきます日本マイクロソフトの中村と申します。まずはじめにですね、私の簡単な自己紹介をさせてください。こちらタイトルのですね、スライドに記載されております通り、私日本マイクロソフトの中ではダイナミクスビジネス統括本部、パートナー営業本部というところに所属をしておりまして、主に CRM のですね、ビジネスに携わっております。で、本日はですね、ノーツ、エクセル、必要な業務アプリケーションをダイナミクス CRM で素早く構築というタイトルで、業務アプリケーションの構築をですね、少しテーマにお話し差し上げたいと思います。45分間という短いお時間ではありますけれども、最後までお付き合いいただければと思います。それではですね、本セッションの内容ですけれども、今申し上げました通り、業務アプリケーションの構築をテーマにですね、お話しさせていただきます。ただですね、ここで言う業務アプリケーションというのは、基幹システムに代表されるような ERP、 そういった製品のお話をさせていただくのではなくて、皆様がおそらく企業内でお使いいただいているであろう Excel でしたり、ノーツでしたり、アクセス、そういったものを使ってですね、管理している簡易的な業務アプリケーション、もしくは紙運用で何とかやっているような業務に対して、この CRM どのように活用できるかというのをお伝えさせていただくセッションになっております。最初にですね、業務アプリにまつわるよくあるお悩みというところで、おそらく皆様が感じられているであろう課題感に関して初めに共有させていただいて、その後ですね、実際 CRM どんなものなのか、どのように活用できるのかということに関してですね、お話しさせていただければと思っております。合わせてですね、実際に製品のデモもですね、最後ご覧いただければと思っております。それではですね、業務アプリにまつわるよくあるお悩みというところで、ここは私がですね、実際にお客様もしくはパートナー様先にですね、お伺いした際によく聞くですね、お話を共有したいと思います。私自身 CRM の製品を担当しておりますので、実際お客様先に伺う際にはですね、CRM の商談で伺うんですけれども、実際ですね、お客様先に行ってですね、お話いろいろ伺っていくと、実は個別の業務システムの開発だったというのはよくある話だったりします。例えばですね、日報の管理を、ノーツでやってるんだけれども、それをうまく、移行したいでしたり、またはExcelで、業務のデータ管理してるんだけれども、それを、ちょっと変えたいんだなというような話聞いています。で、やはりですね、 IT 部門の方々ですね、ユーザー部門の方々からいろんな要求を受けて、簡易的な業務アプリケーションを作っているんですけれども、それをやはり一つ一つですね、構築していては不安であるというようなお話も聞いています。で、そういうお話を伺った際に、現状どうされているんですかというふうに伺うと、このような答えよく返ってきます。今申し上げたようにノーツでしたりアクセスですね、これで各部門が勝手に今、簡易的なアプリケーションを作成していますだったり、もしくはエクセルを使って業務のデータをちょっと管理しているんですというようなお話、非常によく聞きます。で、これどうしてかなというところをですね、改めて考えてみたんですけれども、通常業務システム、必要であればですね、パッケージであれ、スクラッチであれ、何かしらの方法でシステムをですね、導入されると思います。で、導入当初はですね、当然業務うまくカバーできてたかもしれませんけれども、やはり時間が経つにつれて業務の内容も少しずつ変わってきますので、現状の業務すべてをカバーすることが少しずつ難しくなってくると。で、そうすると何をするかというと、ちょっとじゃあカスタマイズして、外付けのシステムを作ってですね、それで何とかやってみようと。ただここにもやはり問題があって、当然追加のお金ですね、コストもかかりますし、実際、要件要望の取り込みに時間がかかるといったようなケースもあります。で、結果作ったんだけども、使い勝手悪いよねというような形であまり使われなかったり、もしくは機関のシステムに負担がかかってしまうといったような問題もですね、実際伺ったりします。で、その結果としてですね、先ほど申し上げたですね、アクセスでしたり、Excel を使って、もしくは紙運用を含めて、頑張っていらっしゃるという方々が非常に多いんではないかなというふうに思っています。で、今日お話しさせていただくのはですね、そういった課題に答える新しいその業務アプリケーション構築のですね、プラットフォームとして、こちらですね、ダイナミクス CRM というのをですね、ご紹介したいと思います。 で、ダイナミクス CRM をですね、一つ簡易的な業務アプリケーション構築のプラットフォームと見立てていただいて、このダイナミクス CRM 内にさまざまな業務アプリケーションを載せていって、ユーザーの方々が必要なアプリケーションを使っていくといったような使い勝手ですね、ダイナミクス CRM 活用できるんだというところをご理解いただければと思います。でこれからいろいろとですね、CRM のお話しさせていただくんですけれども、先にまず初めにここだけは覚えていっておいていただきたいという部分を共有したいと思います。こちらです。やはりですね、簡易的な業務アプリケーション構築のプラットフォームとして重要なポイントというのは、いわゆる部門システムですね、部門システムの有用性、使い勝手もしくは作りやすさ、そういったものを維持しつつ、デメリットですね、ちょっとセキュリティの問題でしたり、もしくはメンテナンス、システムのメンテナンスですね、こういった課題に応えていくといったような、プラットフォームとして実は最適なんだというところをですね、ぜひご理解いただければというふうに思っております。でここから実際に CRM に関して少しですね、詳しく掘り下げてですね、お話しさせていただければと思います。でまずはじめにですね、そもそもダイナミクス CRM、どういった製品なのか、今日初めて話を聞くという方もいらっしゃるかと思いますので、最初にちょっとした製品の概要に関してですね、お話しさせていただければと思います。で実はですね、マイクロソフト社としましては、この CRM のビジネス2003年からですね、スタートをしております。で、日本国内では2006年からのスタートとなっておりまして、グローバルで考えると10年以上のビジネスになっております。でこちらにいくつかバージョン、製品のバージョンを記載しておりますけれども、今7世代目の製品というふうになっております。で途中ですね、字の色変わってますけれども、2011年からですね、もともとダイナミクス CRM なんですけれども、オンプレミス設置型の製品としてリリースをしていたんですけれども、2011年でですね、クラウド型の製品もリリースとしていまして、今ではハイブリッドで両方を使いいただくことができる製品になっております。でもしかしたらですね、CRM のビジネスに詳しい方がいらっしゃいましたら、おそらくこう思うと思うんですね。CRM としてはちょっと後発なんじゃないかと、CRM で有名な製品、例えばシーベル社、1990年前半に創業してビジネス開始しておりますし、例えばセールスフォースさんもですね、1990年代の後半に、創業をしてスタートをしておりますので、そこから比べるとですね、スタートは遅かったんですけれども、今現在のですね、ダイナミクス CRM のマーケットのポジションどうなんだかというところなんですけれども、例えば導入企業者数でいくと、グローバルで4万社以上のお客様でご利用いただいておりますし、ユーザー数でいくとですね、440万ユーザー以上でお使いいただいているといった製品になります。でこの数字、例えば440万ユーザーってすごいのっていうところなんですけれども、これマーケットのトップを走っているセールスフォースさんに次ぐ数字になっておりますし、ガートナーリサーチのマジッククワドラントなんかを見てみてもですね、この CRM の製品リーダーのポジションに位置づけられています。でそうした後発の製品でありながらですね、マーケットのポジションを取ってきた一つの要因がですね、カスタマイズの容易さになります。でここでいうカスタマイズの容易さなんですけれども、単にその CRM のアプリケーションですね、標準的に提供している、営業のモジュールでしたり、マーケティングのモジュール、サービスのモジュールあるんですけれども、それを拡張してお使いいただく、もちろんそういったこともできますけれども、それだけではなくて、汎用性の高いですね、ビジネスアプリケーションを作っていただく、その開発のプラットフォームを提供しています。でそれをですね、我々 XRM なんていうふうに、コンセプトとして掲げておりまして、英語の X、Any という意味で、あらゆるものを、リレーションシップマネジメントですね、管理できるような、製品として、この CRM 活用していただくことができるといったものになっております。で具体的にこの XRM 開発プラットフォームって何なのかという話はですね、後半お話しさせていただきますけれども、実際こういったプラットフォームを使ってですね、ダイナミクス CRM のユーザー様ですね、例えば学生管理という領域で大学法人、学校法人さんがですね、学生管理の領域でこの CRM 活用しているでしたり、もしくは寄付金の管理をこのダイナミクス CRM を使ってやっている、もしくは道路管理だったり、契約書管理、農地管理といったような面白い領域でもですね、実はご活用いただいているといった製品になっております。 で、製品的なですね、ちょっと特徴、機能的な特徴に関してもう少し触れていきたいと思います。で、私先ほどですね、Excel のように使いやすく、アクセスのように作りやすくて、でも安全安心というふうに、キーワード出しましたけれども、そのキーワードをベースにですね、少し製品の特徴ですね、ご紹介したいと思います。まず使いやすいというところなんですけれども、ダイナミック CRM マルチデバイスでお使いいただけます。皆様がお持ちの例えばラップトップからですね、ウェブブラウザ経由でアクセスしてお使いいただくこともできますし、またはですね、タブレット、スマートフォンからですね、専用のアプリケーション無料で配信しておりまして、こちらダウンロードしてですね、お使いいただくこともできるようになっています。でアプリケーションとしては iOS、Android、Windows とですね、マルチプラットフォームで、ご利用いただくものになっております。でまた使い勝手の面でもですね、非常にオフィス製品ライクな使い勝手を提供しておりますので、まあ、ユーザー様にとってですね、あまりこう製品初めて触ってもギャップがないような操作感というものを提供しております。でその他これ真ん中に可視化分析というふうに書いてありますけれども、まあ、単にですね CRM これデータを管理するだけではなくて、この CRM で管理しているデータを活用する、いわゆるまあ BI の機能ですね、こういったものも標準機能として提供されているといったものになっております。で最後共有するというふうに出ておりますけれども、実はこの CRM の中でですね、ユーザーさん同士がコミュニケーションを行っていくですね、コミュニケーションを行っていただくことができるコミュニケーションプラットフォームをですね、こちらも標準で提供しているといった製品になっております。で次に作りやすいという部分なんですけれども、こちら後ほど詳しく説明させていただきますので、ここでは簡単にご紹介しますけれども、基本的にはですね、プログラミングなし、いわゆるコーディングせずに、さまざまな簡易的な業務アプリケーションでご利用いただくことができるといったものになっております。これ後ほど詳細にご説明させていただきます。で最後安全安心というところなんですけれども、まあ、特にですねダイナミック CRM、設置型クラウド型両方提供しているんですけれども、例えばクラウドサービスをですねご利用いただくことを検討されているお客様、もしかしたらそのセキュリティでしたり、まあ、パフォーマンスといったものをですね、懸念されている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、こちら他のセッションでももしかしたら聞いているかもしれませんけれども、マイクロソフトのですね、まあ、クラウドサービス、まあ、世界最大の、まあ、クラウドサービスの一つになっています。実際ユーザー様でいくと、まあ、10億人以上のユーザー様にお使いいただいておりますし、まあ、企業組織としてもですね、2000万以上の企業組織に対してサービス提供しておりますので、いわゆる世界最大規模のですね、企業のいわゆるセキュリティの要件でしたり、もしくはスケーラビリティパフォーマンス、こういったものにですね、耐えるクラウドサービスになっています。でダイナミック CRM オンラインなんですけれども、こちらですね、今年の3月よりですね、国内のデータセンターからサービスも提供を開始しておりますので、まあ、これまでですね、セキュリティのポリシー上どうしても国外にデータを置くことができなかったので、ちょっとクラウドサービス諦めてたんだというお客様もですね、今安心してご利用いただくことができるようになっております。でなおかつですね、我々ですね、バックアップのデータもですね、この日本国内で完結して管理することができるといったような形でサービス展開しております。で次にですね、この作り込みやすいという部分に関してもう少しですね、掘り下げてみていきたいと思います。こちらダイナミクス CRM ですけれども、CRM という製品領域に求められる機能でも包括的に提供しております。これ具体的に申し上げますと、いわゆる営業支援の機能でしたり、サービスの機能でしたり、マーケティングの機能ですね、これを包括的に提供しております。でその他にもですね、先ほどお話しさせていただいたように、汎用性の高いビジネスアプリケーションを開発するプラットフォームを提供しております。でこの開発のフレームワークを使うことによって、皆様の何かしらの業務ですね、個別具体的な業務にも活用していただくことができるといったものになっています。例えばこの開発フレームワークの中にはですね、データのモデル、皆様が何かしらの業務データを管理するためのですね、データの例えばテーブルを作るような機能でしたり、もしくは画面をですね、GUI からホームを作るような機能でしたり、また業務アプリケーションに必要なワークフローですね、こういったものをですね、いわゆる GUI の設定ベースで全て組み込むことができるといったようなことになっております。もう少しこの部分ですね、深くちょっと見ていきたいと思います。ダイナミック CRM なんですけれども、先ほど申し上げた通り、営業サービス、マーケティングという形で、サービスは提供しているんですけれども、 おそらくですね、皆様の業務というのはもう少し個別具体的な業務で、私はマーケティングの業務してます、営業の業務してますと言っても、もう少しですね、個別具体的な業務されていると思います。例えばですね、マーケティングの方も実は自分は会員管理の業務をやっているだったり、もしくは営業の方もですね、実は代理店の管理をしているんだと、もしくはサービスといってもコールセンターで仕事をしているというような時にですね、いわゆる標準的な、これはダイナミック CRM に限らずですけれども、標準的などうしても製品だと機能として欠けているという場合もあるかと思います。そうした際にですね、そうした要件のギャップを埋め合わせていただく方法たくさんあります。で、具体的に申し上げると、先ほど申し上げたですね、開発の XRM という開発のプラットフォームをお使っていただくという場合もございますし、もしくはですね、すでに我々が持っているテンプレートというものをですね、すでにアップロードしてすぐさまですね、デプロイしてご利用いただくだったり、場合によってはですね、一部開発するでしたり、他の製品と連携してお使いいただく場合もあるんですけれども、今日のメインテーマでありますExcel でしたり、アクセスでしたり、ノーツで行っている会員業務アプリケーションであれば、おそらくはですね、いわゆる GUI の先ほどご紹介した開発フレームワークのみでですね、お作りいただくことができるというふうに考えております。で、ここからですね、少し、実際開発フレームワークって実際どういうことなんだというところをですね、少し掘り下げてみていきたいと思います。で、ここではですね、一部、特徴的な部分をピックアップしてご紹介したいと思います。まずエンティティのカスタマイズというところなんですけれども、まずそもそもエンティティ何ぞやというところもあるんですけれども、こちらいわゆるデータベースのテーブルだというふうに思っていただければ結構です。ダイナミック CRM ですと、実際バックエンドは SQL サーバーで動いておりますけれども、通常営業サービスマーケティングに必要な、データを管理するテーブルというのは最初から用意されております。ただやはりそのプリセットされているテーブルだけでですね、全てのデータ管理できるかというと、そうでないケースもございますので、いわゆるこのカスタマイズの開発フレームワークを使ってですね、新しいそのテーブルをまずお作りいただくことができますというところになります。で、新しく作ったテーブルと、既存のテーブルですねを、例えばジョインさせる、リレーションシップを貼るといったようなこともですね、 GUI ですね、いわゆる画面から設定ベースで行っていただくことができるようなものになっております。で、もちろんですね、既存のエンティティ、既存のテーブルもですね、例えば列を追加したいというような要件がありましたら、それはそれでですね、追加してお使いいただくことができるといったような形になっております。次にですね、画面デザインのカスタマイズというところなんですけれども、ダイナミック CRM 画面の、レイアウトですね、こちらを、いわゆるドラッグ&ドロップでですね、項目を配置して作っていただくでしたり、もしくは画面の列構成ですね、例えば3列構成の画面を2列構成の画面にしたいでしたり、もしくはもう1列の画面構成にしたいでしたり、さまざまお客様によって要件あるかと思うんですけれども、そういったものをですね、GUI の機能から、こちらの GUI の機能からですね、簡単に設定ベースで行っていただくことができるといったものになります。で、ここにですね、画面レイアウトに組み込むことができる、データというのは CRM で管理している、項目だけではなくて、こちら出てますけれども、HTML でしたり JavaScript を組み込むでしたり、また他の何かしらのウェブサイトをですね、表示するために必要なですね、iFrame のコントロール配置することもできますので、かなり凝った画面ですね、そういったものもお作りいただくことができるようなものになっております。次にですね、業務ルールの実装というところなんですけれども、こちら出てますように、フォームの入力内容に応じて関連する別のフィールドを自動的に操作というところなんですけれども、例えばですね、これ後ほどご紹介するデモの中に物品管理のアプリケーションでも今日ご紹介させていただくんですけれども、その中で例えば物品を貸し出しますといったときに、例えば貸し出しの日付と返却の日付あるかと思うんですけれども、当然ですね、返却予定の日付というのは貸し出しの日付より後になるかと思うんですけれども、例えば仮にそういったフィールドを貸し出し予定日より前の項目を設定したときに、当然エラーメッセージというのをアプリケーション発しなければなりませんので、そういった業務ルールですね、そういった業務ルールを実装するでしたり、あるフィールドに対しては必須項目必ず入力しないと、レコードとして保存できないような仕組みですね、こういったものも GUI の機能として提供しているといったところになります。次にですね、ワークフローの機能なんですけれども、 こちらですね、事前に定義した、ルールに基づいて、プロセスですね、お仕事の、流れですね、それを何かしら自動処理をするだったり、もしくはアラートの配信を上げる機能になっています。例えばここで例に出ているのは、営業案件の新規登録という、流れがスライドの右側に出ておりますけれども、例えばですね、営業マンの方が、新しく営業案件の新規登録をされて、その、売上見込みの金額を入力しますと。で、それが、ある一定値以上、例えば500万以上であれば、マネージャーの方にメールを送るだったりといったようなロジックを組み込むでしたり、もしくは、売上金額見込みが、500万以下だった場合も、例えばその登録された案件のお客様の、取引先企業の、所在地場所によって、担当者のアサインを変えるだったりというような形で、さまざまなルールに基づいてお仕事の流れをですね、自動化することができるようなものになっております。その他にもですね、複数の例えば部門に対して何かしらの、お仕事の漏れがないようにアラートを配信するでしたり、そういったところにもですね、ご活用いただくことができるようなものになっております。で、実際にですね、今簡単に一部の機能だけですご紹介させていただきましたけれども、そういった開発フレームワークを使って、先ほどもキーワードレベルでは、ちょっと挙げましたけれども、さまざまな企業様で、このダイナミックシェアリングもご活用いただいております。例えば学校法人さんで学生を管理するといったときに、例えば学生の管理したい情報にですね、履修履歴の情報でしたり、学生の成績の評価の情報でしたり、または卒業後のデータ、そういったものを紐付けて、学生の管理を行っているといったような場合でお使いいただくケースもございますし、真ん中採用管理というところに関して申し上げると、企業内で例えば応募者の方々がですね、レジュメを送ってきましたと。で、そこの例えばスキル情報、職歴、適性検査の情報をこのダイナミックCRMのプラットフォームを使って、採用管理業務アプリケーションとしてですね、お使いいただくといったようなケースもございます。で、最後ですね、患者管理というところなんですけれども、これは病院がですね、いわゆる患者さんを管理すると、これ実は未収金管理という領域で使われているんですけれども、患者さんの治療日でしたり、請求の情報、これ督促履歴ですね、先ほどちょっと申し上げた通り、未収金ですね、お金をちょっとお支払いいただいてない患者様の、情報を管理すると。で、通常ですね、医療会計の領域であれば医療会計専門のシステムパッケージもあったりもするんですけれども、そういったものをお使いいただくとですね、やはり追加の要件が何かしら出てきたときに、なかなかカスタマイズしにくかったり、カスタマイズできたとしても、コストがかかってしまったりするケースございます。で、そうした領域にこの CRM 活用していただくと、先ほどご紹介したようなですね、新しく例えばデータが管理したりデータが増えたんでテーブルを作りますだったり、もしくは新しいちょっと画面が必要になったんで GUI ベースで画面を作るでしたりといったような形で、簡単にですね、その業務アプリケーションを拡張してお使いいただくことができるといったようなものになっております。ここまでですね、ざっと CRM って、そもそも概要というところからですね、少しこの、拡張性という部分ですね、開発のフレームワークの部分に関してちょっとご紹介させていただきました。で、ここからですね、実際に、CRM のですね、画面をですね、見ていただきながらですね、どういったものなのかというところをですね、ご理解深めていただければと思います。で、本日ですね、2つのデモンストレーションをご用意しております。で、非常にシンプルなデモンストレーションにはなっております。で、2つあるんですけども、初めのデモンストレーションはですね、 Excel データから CRM の活用というところなんですけれども、ここで見ていただきたいのはですね、 CRM、なんか活用するの難しそうだな、初めの難しそうだなと思いの、お客様もいらっしゃるかと思うんですけれども、もし皆様がですね、 Excel で例えばお客様の顧客データ管理しているだと、もしくは商談データ管理しているといった場合に、簡単に CRM 内に取り込んでですね、すぐさまですね、すぐにその CRM で、例えば顧客の管理でしたり、商談の管理で活用していただくことができるという、イメージを持っていただくようなデモになっております。最初こちらの方をご紹介したいと思います。こちらですね、今何も実はデータが入ってないんですけれども、こちらダイナミックCRMオンラインですね、実は無料トライアルというものがございまして、30日間無料でトライアル できるんですけれども、それを私作ってですね、通常であればサンプルのデータが入ってるんですけど、それを消したものになっております。でここからですね、実際に Excel のデータを取り込んで、どんなふうに CRM 活用できるのかといったところを簡単にご紹介したいと思います。でまずはじめにですね、ここからデモを見ていただくにあたって、多分基本的な、操作といいますか、どうやって扱うのかと、CRM ですね、いうところをまず簡単にご説明させていただければと思います。で CRM なんですけれども、基本的にはですね、画面上部の紺色のバーですね、こちらのバーからですね、各種機能にアクセスしていただきます。具体的にどうするのかというと、こちら3本線の領域ありますけど、こちらクリックするとですね、営業サービスマーケティングというようなパネルがこう並んでいるかと思います。で先ほどお話しさせていただいたように、ダイナミック CRM ですね、標準で営業の領域で使えますし、サービスマーケティングの領域でもご活用いただくことができるものになっています。例えばじゃあ営業の機能を使いたいという場合は、こちら営業をしていただくと、ちょっと見にくいですかね、後ろの方、例えば取引先企業を管理するような機能でしたり、営業の案件を管理する、もしくは営業に必要な、例えば見積もりを作りますでしたり、請求書を作りますでしたり、こういったものがですね、標準でまず提供されています。でここから例えばですね、取引先企業のデータを見たいとあれば、こちらクリックしていただくと、このような画面に行きます。で本日は繰り返しになりますけれども、データがまだ入ってませんので、何も見えませんけれども、データがあればですね、リストとして見れるという形になります。でここからですね、どんなふうに、例えば Excel で顧客のデータ管理しているといった場合、どんなふうに使えるかというのをご紹介したいと思います。でデータのインポートの方法なんですけれども、こちらにですね、データのインポートというアイコンありますので、そちらちょっとクリックしていただきますと、2つ項目が出てきます。ちょっと拡大します。で1つがですね、実際データのインポートなんですけれども、下がですね、実はインポートするためのテンプレート、 Excel のテンプレートというものもダウンロードできるようになっております。皆様の中で、例えばですね、Excel でいろいろ管理してるんだけど、ゴミのデータもちょっとあるんで、それを除きたいといった場合にはですね、実際にはこういったテンプレートをですね、ダウンロードしていただいて、さまざまな項目プリセットされてますので、列としてプリセットされてますので、そこにですね、例えばコピー&ペーストしていただいて、データを例えば入力していただきますと。すでにですね、本日は入力しているものがありますので、それをですね、インポートしたいと思います。こちらですね。でデータインポートを押しますと、アップロードということでファイルを指定する画面に遷移します。でここで、参照というところを押していただくと、本日取引先企業のアップロードというこちらのファイルをポートしたいと思います。で次へと押すとですね、いくつか確認事項が出てきます。例えばですね、インポートするデータの重複、同じようなレコードがあったときにそれを許可するのかだったり、インポートするレコードですね、それを誰のものにするのか、所有者を設定するといったようなものが出てきますので、ここ一旦送信というふうに今回はしたいと思います。で送信されますと、少し10秒20秒ほどかかりますので、実際どんなデータを、インポートしたのかですね、こちらちょっと、ご覧いただきたいと思います。で今日はですね、データ数としては非常に少ないんですけれども、こんなふうにですね、データを入力しました。で、こんな感じですね、業種でしたり、住所でしたり、会社の売上高でしたりといったようなものですね、こちらのですね、ファイルを実際アップロードしております。もちろん皆様がお使いいただいている Excel ですね、もう少し当然データもあるかと思いますし、項目としてもたくさんあると思うんですけども、今回、サンプルですので、こういったデータをですね、インポートさせていただきます。はい、でちょっと画面戻りまして、ちょっとリフレッシュをしたいと思います。はい、でリフレッシュしますと、このような形で、データが入ってきたのを確認できたかと思います。取り込みとしては非常に簡単で、先ほど見ていただいたようなですね、インポートのアイコンをクリックしていただいても、本当2クリックぐらいですね、でもインポートすることができています。でここでですね、もし Excel でデータを管理しているお客様であると、当然ですね、ユーザーの方は Excel の操作感に非常に慣れ親しんでいるかと思います。で何か新しいツールを使おうとしたときに、今までやってたことがですね、できないと非常に不満を覚えたりします。でダイナミクス CRM、 マイクロソフトの製品ですので、その部分がですね、非常に優れている。具体的に申し上げますと、 Excel ライクな操作感ですね、っていうのをこのウェブからもですね、提供しております。例えば Excel でデータ管理しているとフィルターという機能を皆様お使いになられているかと思うんですけれども、その機能をこのウェブからも提供しております。こちらですね、フィルターのちょっと分かりにくいんですが、アイコンございまして、こちらをクリックしますと、ちょっとこう例えば業種というところを選択すると、このような形で、 まあ、例えば必要なものをチェックをしていって、まあ、OK を押すと、まあ、データが絞られると。でもちろんですね、他にもフィルター種類ありまして、今は業種で行いましたけれども、例えばですね、従業員1000名以上のお客様でちょっとデータを調べましょうという時には1000と入力して OK と押すと、まあ、こんなふうにですね、簡単に情報をですね、Excel を使っているような感覚で扱うことができるようになっています。で、実は今やってるのはですね、検索の条件というのをダイナミックシェルに保存することもできるようになっておりまして、まあ、そもそもですね、このフィルターを使わずに情報を絞りたいということもあるかと思いますので、このような機能ございます。今従業員1000名以上の製造業顧客でしたり、港区不動産業の顧客という出ていますけれども、検索条件をですね、あらかじめ保存しておくことができます。でそうしますと、こちら例えばですけれども、クリックするとですね、ちょっと拡大しましょうか。港区の不動産業の、まあ、顧客だけ絞り込むと、もしくは、まあ、従業員1000名以上の製造業顧客と絞り込むと、まあ、従業員1000名以上で製造業のお客様だけ絞り込むというような形で、このようなですね、検索性は非常に優れています。でこういった操作感ですね、 Excel に負けないような操作感をですね、この CRM 提供しております。で、まあ、これは検索ですね、いわゆる参照に対しての操作だったんですけれども、当然 Excel を使ってあれば、いわゆる Excel のリストで当然データの更新というのもされているお客様多いかと思います。で通常ですね、 CRM ご利用いただくと、どうしてもですね、一つ一つのこうレコードを開いてフィールドを入力するといったのが、まあ、通常の CRM の使い方だったりするんですけれども、入力という部分に関しては、まあ Excel と全く同じですね、インターフェースを提供しています。こちら Excel オンラインで開くという項目がございまして、こちらですね、クリックしていただきますと、今リストで出ていたデータがですね、このような形で Excel オンラインで開くことができます。でここの画面からですね、皆様何か例えばお客様の情報が変わった、もしくは営業案件のリストを管理していて、売上の見込みのデータが変わったという場合はですね、ここから情報を書き換えていただいて、最後ですね、変更 CRM に保存というところをですね、押していただければですね、情報も書き換えて、簡単に書き換えていただくことができるような作りになっております。でこんな形でですね、ほとんど Excel に近いような形でこの CRM でまずデータを管理できるというところをご理解いただければと思います。今ですね、お客様の取引先企業の情報をインポートしたんですけれども、次にですね、実際商談の情報もインポートしてみたいと思います。で先ほどはですね、先ほどご紹介したインポートのテンプレートにですね、データをマッピングしてインポートしたんですけれども、皆さんの中には当然この CRM で管理されてないような項目もインポートしたいというような場合もあるかと思います。もしくは CSV でインポートしたいと、もしくは XML でインポートしたいという場合もありますので、そちらのちょっとご紹介もしたいと思います。で同じようにですね、データのインポートというところをクリックしていただいて、今度営業案件というものをですね、選択します。で今回ですね、 XML のファイルをちょっとアップロードしますので、実は先ほどと違ったフローになります。ファイル選択していただくと、データマップの選択というふうな今画面になっているかと思うんですけれども、いわゆるアップロードした Excel ファイルと、インポート先ですね、どのいわゆる CRM で管理しているテーブルに、それをインポートするのかというのを選択するフローがございます。でソースデータファイルとしては営業案件の、まあ、アップロードというファイルを上げまして、まあ、そこにインポート先ですねを選択します。今回営業案件のデータですので、まあ、営業案件のこちらのテーブルにインポートしましょうと。でインポートしますと、まあ、こういったですね、画面が出てきまして、これ何を表しているのかというと、いわゆる Excel で管理している、まあ、列名ですね、ソースのフィールドと CRM のフィールドをマッピングする画面になります。で、列名ですね、列名が同じ場合は自動的にですね、営業案件のテーブルにですね、列名の部分にインポートされてきますと。で当然ですね、CRM で管理している列名と皆様が扱っている列名変わっている場合もございますので、そういった時にはですね、例えばメモ欄という列名を私XML ファイルを作ったんですけれども、それを例えば CRM フィールドでもし同じような項目があればですね、CRM で管理している項目を選択していただいても結構ですし、それがないと、自分が Excel で管理している項目名が CRM の中にはないんであれば、ここで簡単に作ることもできます。 ちょっと見にくいので拡大しますけれども、新しいフィールドの作成ということで、こちらからですね、メモ欄というようなフィールド名を作って、これ実際テキストのデータなのか、データベースに格納するためにテキストのデータなのか、数字型のデータなのか、日付のデータなのかでも選択していただいて、OK を押すとですね、ここで列名が追加されるといったような形で、簡単にですねデータをですねマッピングしてインポートすることができます。今回デモなのでちょっと、このまま行こうと思いますけれども、で同じようにですね、重複の許可とレコードの所有者の選択というところになりますので、送信というふうにしていきたいと思います。このようにするとこれもですね少しお時間かかるので、実際に営業案件のデータですね、非常にシンプルなものなんですけれども、よいしょ、こういったデータをですねちょっと突っ込みました。25件のデータですねをデータを突っ込みましたので、ちょっと見てみたいと思います。で、このような形でですね、先ほどの取引先企業と同じような形でデータ取り込むことができました。例えばですね、先ほどご紹介していない部分でいくと、Excel-like な使い方できますよとお話しさせていただきました。そうしますと、Excel と同じじゃないかというようなところもございますので、じゃあちょっと違うところもあるんだというところをご紹介したいと思います。こちら右側にですね、グラフと、ちょっと見にくいんですが、グラフというところがございまして、こちらクリックすると、左側のですね、データですね、営業案件のデータをもとにですね、いわゆる BI の機能ですね、情報を可視化するような機能も提供しております。例えば営業のパイプライン、それぞれステージで管理をしていた場合に、そのステージごとの案件、どういった案件がどのステージにあるのかといったものをですね、いわゆるリストとグラフと合わせて見ていただくといった、こんな簡単にですね、こういった BI の機能もですね、ご利用いただくことができるようになっております。実際にですね、一つレコードを開いてみたいと思うんですけれども、例えば、今回マイクロ商事というお客様を開きますと、これがですね顧客を管理する画面になってます。で今回はですね本当に私が Excel で定義した項目しか入っておりませんので、それほどいろんなデータ入ってませんけれども、必要なデータというのは Excel から取り込んで、このような形で管理画面として見ていただくこともできます。でこの画面というのはあくまでもデフォルトの画面ですので、先ほどお伝えさせていただいたように、このレイアウトでしたり表示する項目というのは GUI で当然変えていただくことができると、こんな形でですね顧客管理というものを CRM で行っていただくことができます。ちょっと駆け足になっているんですけれども、最後ですね CRM の商談という部分をちょっとクリックしたいと思います。実際その商談のデータを入れるとどんなふうに営業案件管理できるのかというところですね、ちょっとご紹介して失礼しましたご紹介したいと思います。こちらはですね、ある商談を管理している画面になっているんですけれども、先ほどと同じようにですね、Excel で管理している、もしくは CSV でインポートしたようなデータというのはこちらに入ってきます。で、注目していただきたいのはですね、この画面上部にあるフローのような機能ですね。こちら CRM でですね、例えば、活動を進捗を管理したいと、例えば営業商談していく際にですね、具体的に営業が何までお客さんと話を合意できているのか、どこまで何をしているのかといったようなことを確認することができるような機能になっておりまして、今回の場合ですとこれもデフォルトの設定ですけれども、商談のステージを4ステージに分けておいてですね、最初の見込みを評価するといった場合にですね、例えば取引先企業のですね、購入時期を聞けているのかでしたり、意思決定者特定できているのかといったようなですね、こういったものをシステム上にプロセスを定義してお使いいただくことができるようなものになっております。でこういった機能を使いますと、例えば新入社員の方なんかはどうやって営業の仕事を進めていいかわからないといったような場合もあるんですけれども、いわゆる新入社員の方がいち早くそのお仕事の流れをキャッチアップしていただくために使うでしたり、もしくはできる営業の方のですね、やり方プロセスをこの中に組み込んで他の方にも徹底させるといったような形でですね、お使いいただくことができるようなものになっております。ちょっと最初にご紹介したかった Excel データからですね、CRM の活用というのは以上になります。で次にですね、ちょっとラップアップなんですけれども、オフィス製品に近い使い勝手ですね、提供してますというところでしたり、よいしょ、失礼しました。 ダイナミック CRM を活用することによってさまざまな情報を紐付けて管理することができるといったようなところですね。もう一つはプロセスマネジメントというところで、営業のプロセスを標準化するでしたり、またフォーキャストの精度を向上するためにですね、こういった機能ですね、ご利用いただくことができるようになっています。で最後ですね、物品管理のですね、アプリケーションというのを紹介したいと思います。先ほど見ていただいたデモはですね、営業マーケティングサービスといったものがあったかと思うんですけれども、 CRM のですね、開発フレームワークを使うと全くそういった CRM と少しまあちょっと違うような領域にも使えるといったところをですね、ご覧いただければと思います。こちらですね、先ほどと同じ実は CRM になっております。ただまあ見た目ずいぶん違うかと思うんですけれども、先ほどはこの3本線の部分を押していただくと、営業サービスマーケティングというものがあったかと思うんです。今物品管理しかありません。でこんな形でですね、皆様の、まあ、業務アプリケーションを、まあ、こんな形で載せていくことがまずできますと。で今回のですね、物品貸し出し管理のアプリケーションなんですけれども、いわゆる物品を貸し出す、例えば人ですね、貸し出し先の従業員を管理するでしたり、もしくは物品そのものでしたり、または貸し出しの履歴ですね、というものを管理することができる簡易的なアプリケーションになっています。でちょっとですね、簡単にこの、物品貸し出しの管理のアプリケーションをご紹介したいと思います。でまず物品というところを選択すると、まあ、貸し出し可能な物品が出ています。まあ、今回サーフェイスでしたり、まあ、マウスでしたりといったデータが出てますけれども、今回サーフェイスプロ3をですね、ちょっと貸し出すといったところをご紹介したいと思います。でこちらクリックしますと、まあ、こんな形でサーフェイスプロ3の物品の情報が出てきます。まあ、先ほど見ていただいたレイアウトと全く違うような画面だと思うんですね。こういうものをですね、 GUI の開発のフレームワークで作っていただくことができます。でここから今、貸し出し可能というようなこちらですね、状態になってますので、何かしら物品の貸し出しをしてみたいと思います。でここからですね、レコードを追加というところをクリックしまして、開きますと、これ新規の貸し出しを行う、まあ、ページになってます。ですので例えば先ほどのフローと同じようなものが出てるんですけど、中身は違います。物品を貸し出し管理をするためのフローになってまして、例えば最初物品貸し出しするんであれば、物品の状態、まあ、確認しますだったり、まあ、用途を確認しますでしたり、よいしょ、デモとかですね、まあ、入力していただいて、実際まあ貸し出し先ですね、実際誰に貸し出すんだといったようなものを選択していただきます。あと貸し出し日ですね、まあ本日の日付を設定して、例えばこれですね、予定返却日というのが今出てるんですけれども、これを先ほどちょっとお話した業務ルールのロジックを組んでますんで、例えば貸し返却予定ですね、予定返却日を、貸し出し日の前に設定すると、まあ、こんなふうにエラーが出てきます。まあ、当然なんですけれども、予定返却日というのは貸し出し日より前である必要がありますといったような形で、まあ、こんなふうにエラーを発することもできるようなものになってます。よいしょ、他にして、まあ、これでですね、上書きの保存をしていくと、先ほどですね、サーフェイスプロ3のよいしょ画面、貸し出し可能になってたかと思うんですけど、今貸し出し中というふうに変わってます。でもう一回ですね、貸し出しの情報をちょっと確認したいんですけれども、そうするとですね、履歴というところにですね、ここですね、こちらにメールのアイコンが今出てます。これ何が起こったかというと、いわゆる貸し出し先のユーザーに対して、人に対して、これ自動でメールが配信されてます。これ CRM のワークフローの機能を使って今実装しているという形になってます。まあ、こんなふうな形でですね、簡易的な貸し出し管理のアプリケーションというのを実際作ることができます。でここでお伝えしたいポイントなんですけれども、この貸し出し管理アプリケーションすごいでしょということではなくて、これをどのように、どれぐらいの時間で作れるかというところになります。でこれ私先ほど申し上げましたけれども、いわゆるコーディングレスで全て作っています。でどれぐらいの時間がかかるかというところなんですけれども、例えばこれ3日間かかるか、1日かかるか、もしくはもっと1週間かかるかといったところなんですけれども、これ実は1時間ほどで作ってます。なんでこれぐらいの簡易的なアプリケーションであればですね、1時間もあれば作ることができると、まあ、そうすることができるような開発のプラットフォームですね、フレームワークというのをダイナミクス CRM ですね、提供しているというところをですね、ぜひご理解いただければと思っております。 ちょっと以上、最後駆け足になってしまったんですけども、デモンストレーションになります。で、最後ですね、改めて本日お伝えしたかったことというところなんですけれども、今日のテーマですね、業務アプリケーションの構築という観点でお話し差し上げました。で、業務アプリケーション、構築の方法としてですね、もちろんスクラッチで開発するでしたり、専用パッケージを使うという方法、いろいろあるかと思うんですけれども、やはり一長一短あると思います。自由度という意味でいくと、やはりですね、スクラッチで開発する方がいいですし、専用パッケージですと、限られているといったような場合もあると思います。でそれぞれですね、例えば追加の要求の対応にかかる時間というところで見ると、例えばスクラッチでかかる時間、パッケージにアドして作る時間といったところで見ると、やはりダイナミック CRM ですね、先ほどちょっとご紹介したように、あれぐらいのアプリケーションであれば1時間で作れるといったようなスピード感で、要求に、ビジネスの要求に応えていくことができると。で結果としてですね、今日お伝えしたかったアクセスでしたり、ノーツでしたり、またエクセルで使っているようなですね、簡易的な業務アプリには非常に優れているといったところをですね、最後改めてですね、お伝えしたいと思います。で以上ですね、私のセッション以上になるんですけれども、最後ですね、いくつかご案内がございます。こちらですね、明日の関連セッションのご紹介というところで、本日45分間でしたので、いろんなコンテンツちょっとお話しさせていただきました。少し消化不良になっている部分もあるかと思うんですけれども、明日ですね、それを補うようなセッションございます。13時35分からのですね、X1 プラスオフィス365で実現というところは、こちらですね、今日と同じ業務アプリケーション構築をテーマにしていますけれども、今日以上に少しテクニカルに踏み込んだ内容になっています。私ですね、できたものを皆さんにお見せしましたけれども、実際にどうやって新しくテーブル作るの、どうやってワークフローを作るのといった部分ですね、このセッションではご紹介しています。また下の2つのセッションに関しましても、いわゆる今日はですね、標準的な CRM の機能という部分ではですね、ほとんど何もお伝えしているような感じだったんですけれども、非常に標準的な機能でもですね、さまざまなことを CRM で行っていただけます。もしくはオフィス365と合わせて活用していただくことで、パワフルにですね、この CRM 活用していただけますので、そういったところをですね、ご紹介させていただくセッションが下の2つのセッションになりますので、ぜひお時間あればですね、ご参加いただければと思います。で最後、ダイナミクスブースというところですね、製品のデモでしたり、導入活用のご相談、各種ソリューションもやってますので、出て隣の部分ですね、エクスポぜひね、お立ち寄りいただければと思います。で本当にこれが最後の最後なんですけれども、今日ご紹介させていただいたですね、 Excel から、ダイナミック CRM オンライン使ってみようというところで、もしですね、今日ご興味持たれた方、実際どうやって、もうちょっとこう Excel データを取り込むのか、でその後活用できるのかといったところをサポートするようなスタートガイドですね、ユーザーガイドを我々作っておりまして、そちらをですね、こちらの URL からダウンロードしていただくことができます。ぜひですね、今回 Excel でデータを何かしら管理して、その運用から脱したいというようなお客様いらっしゃいましたらですね、こちらのユーザーガイドも合わせて見ていただいてですね、ぜひ、トライアル試していただければと思っております。ちょっとお時間、超過してしまいましたけれども、以上で私のセッション、終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。